実業家だった故ケネディ元アメリカ大統領の父親は、いささか眉唾者の逸話を残している。ある日、ウォール街で靴磨きの少年が相場を話題にするのを耳にした。子供まで首を突っ込む株式市場の過熱ぶりが心配になり、保有株のすべてを売り払う。暗黒の木曜日と呼ばれる1929年の大暴落の直前だった。同じように今回、中国株の急落の予兆を察知して、世界的な株安から難を逃れた投資家もいるはずだ。中国では最近、政府に株式ブームを煽られて、にわか投資家が急増していた。市場の8割を占める個人投資家の多くは、冒頭の靴磨きの少年のように、経済の知識が乏しい庶民である。株価が下がれば政府が何とかしてくれると高をくくって、借金をしてまで株を買い集める人も少なくない。バブルの崩壊は必然だった。大暴落の後、不況が深刻化したアメリカでは、失業者や生活困窮者による騒乱が相次いだ。首都ワシントンで数千人の退役軍人が警官隊と衝突したとき、戦車と歩兵を率いて鎮圧に乗り出したのは、後に第二次世界大戦で名を馳せるマッカーサーだった。大恐慌のアメリカ、林俊彦著。中国では天津市の大爆発をめぐる政府の対応にも不満の声が高まっている。今後抗議デモや暴動が頻発するかもしれない。当局はマッカーサーが呆れるほどの苛烈な弾圧で答えるだろう。経済評論家の常念司さんは、共産党政権が国民の不満をそらすために反日カードを切る可能性を指摘している。愛国心を喚起するために尖閣諸島周辺で揉め事を起こしたり、株価暴落の罪を日本になすりつけたりしかねないというのだ。確かに中国人観光客の爆買いの先細りを心配している場合ではない。平成27年8月27日、産経省。